どうぞお座りください。私たちを愛し十字架にかかり3日目に得られた主に期待したあらみことをいきたいと思います。今日の最初の動画はですね、3月4、5、6と行われます白馬すねり越えキャンプの、紹介動画というのは去年の昨年度のダイジェスト映像をですね見ていただきたいと思います。今日はちょっと長めなんですけども、ちょっと今日は長めのダイジェストを見ていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。今日は少し長めのを見ていただいたんですけども、今年は3月4、5、6と行います。で、3日の日かな、前の日の夜ですねに、教会からバスが出まして、そして、土曜日の朝早く教会に帰ってきますので、ぜひですね、もうあと10人バス乗る人がいたら往復の交通費が2万ぐらいになりますので、すごく安いですね。あのドアツードアですから、ぜひねおいでください。あと、癒しのこと言ってましたけども、癒しはもちろんですけども、今年はそれと殉教世界で予言のことを言われました。で、日本のリバイバルの一つの大きなポイントはカリスマ、特に中心は予言ですけども、予言そして癒しの働きですねにあると思いますので、非常に霊の衰害があるので、ぜひ皆さんに、ね、共に行ってほしいと思います。それともう一つはですね、映像祭があります。で、今年は今日発表されてますけど、ノミネートされた作品ですね、エントリーが62ぐらいあったかな、1から2あったと思いますけども、私11、ミュージックビデオが6、 CM 映像が5応募していますので、いくつかは入ると思うんですけれども、ぜひですね、ドキュメンタリーとドラマが今年は応募しなかったんで、来年はね応募したいと思ってますけれども、ぜひですね皆さん一緒に行って、いい映像が結構ありますのでね、行っていただければというふうに思います。はい、それでは、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は第一ペテロの5章の、8節9節をね見ていきたいと思います。8節、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますと、吠えたける死のように食い尽くすべきものを探し回って、敵である悪魔が歩いているというわけですね。時々食べるものを探し回って歩くことはありますけども、ここでは敵である悪魔がって書いてあるんで、今日一つの大事なポイントなんですけども、敵である悪魔がって書いてあるんですね。皆さん、敵である悪魔がって書いてあるんで、私たちは敵は悪魔だっていうことを知ってる、サタン言い換えれば。で、いろんなところで私たちは、ぶつかることがある。例えば、夫婦でぶつかることがある。親子でぶつかることがある。上司とぶつかることがある。また、教会の中でもぶつかってしまうことがある。で、その時に私たちは、まるでその相手が敵であるかのように、感じてしまったり、思ってしまうことがあるわけですね。ね、ある時は自分が敵になったりすることもありますけども、しかしそうじゃなくて、もちろんその例えば、分かりやすいのは教会は、ぶつかり合うことがある。でも、そのお互いが神に愛され許された人で、お互い愛し合うべき人なんだけど、でもそこでいろんなぶつかり起こった時に、まるで敵であるように思ってしまうけど、それは敵じゃない。それはそこに働いているサタンが敵なんですね。悪魔が敵なんです。いいですか。敵はあくまで悪魔です、ね人ではありません。夫は敵ではないのです。妻は敵ではないのです。お父さんもお母さんも敵ではないのです。息子や娘は敵ではないのです。兄や姉や弟や妹が敵ではないのです。多くの人が非常に身近だからこそ逆にぶつかってしまう。その時、まるでその人が敵かのように思ってしまう。その結果憎んだり恨んだりのことが起こる。でもそうじゃなくて、そこに働くサタンが敵なのです。もうちょっと詳しく言いますけど、罪があるときサタンが働くし、傷があるときサタンが働く。サタンの好物は罪と傷なんです。大好き、これが。だから罪を持ち続けているとサタンが来るし、罪を握っているとサタンが来る。私は弱いから罪を犯したり、同じ罪を繰り返してしまうことがあります。そのためごとに悔い与えましょう。神は許してくださって必ずどこかで解放してくださいます。ただ罪を握り続けていたり、罪を罪と認めなかったりしたときに、そこがサタンに狙われてしまいます。傷と向き合って、本当に傷と、後で詳しく話しますけど、本当に傷と向き合ってちゃんと神により頼んで感謝していくと、その傷が逆に神の栄光の現れになるんですけども、その傷と向き合わなかったり逃げたり適当にやってると、サタンがそこを食い尽くしてくるわけですね。 これがあるということを知ってほしいですね。でサタンはね、これ聖書ってすごい食い尽くすべきもので食い尽くすって書いてあるんですね。だサタンは優しくちょっと喋るんじゃない、食い尽くしちゃう。これはすごい表現だけど聖書はそう言ってるんですよね。これは知っておかないといけないですね。でまあ一つ目、そのまず敵はサタンだってことを明確するために昔よく話したんですけども、すごく分かりやすい話があるんですけども、世界で一番大きな教会のヨイド純福音教会とあります。もう引退されましたけど、あの超4期牧師ですね、私が昔よく話した、彼がまだその教会を牧会してた若からし頃ね、電話かかってきたんですね、結構夜遅くにね。でまあ出たら、彼が結婚式をした夫婦だった。その奥さんからで、超牧師ってね、もう私たちは離婚することにしましたと、もうこれ以上やっていけませんと、つきましては結婚式の時に祝福をしてくださったので離婚する前に祝福してください、朝鮮その祝福をいただいて離婚するたいっていう、すごいですねこれすごいなと思うけど、これ本当に実はなんですよ。日本ではちょっとないでしょうけど本当にあった話なんですよ。だからね、これで僕がねびっくりしてね、言ったら、ね、いや朝鮮先生もう何を言われてもダメなんです、もう私たちはもうダメなんです、だからとにかく朝鮮先生の祝福だけいただいて別れますから祝福だけしてくださいってよく言うなと思うけど、言ったけどね、で僕はね、でなんかびっくりしたんですけど、まあ、電話を切って、あの聖なる怒りを持ったって、それは夫でも妻でもなくそのサタンに対して、この夫婦を破壊したサタンに対して聖なる怒りを持って、あのすぐ行かないで祈ってね、祈ってそしてある神様からの確信をもらって行ったわけです。だからね、今の韓国は豊かになりましたけど当時まだそんな豊かじゃなかった。なのにもかかわらず非常にマンションに住んでたそうですね、高級なね。でその部屋に入っていったら、ね、いいマンションなのに入った瞬間ね、もうすんごいなんかね、この凍りつくような感じがしたんですって。あるじゃないですか、時々ね、別に寒いわけじゃないけど、なんか凍りつけの雰囲気ってあるでしょ。でね、思ったんですって。そしたらね、奥さんが手前だったかな、ご主人が奥だったかな、ごめんなさい逆かもしれませんけど、とにかくこう別々にいてね、そっぽ向いててね、なんかもうで調査先生が入って瞬間、手前から奥さんがパッと来てね、こうでご後ろからご主人が来てね、ガーッて言ったからね、あのあもうとにかくって言ったらね、あのもうとにかく祝福してください、もう別れますからって感じだったんですって。でまあこうね、こうもうそっぽ向き合ってるんですよ、二人ともそっぽ向き合ってる、手を握ってね、でこうね、こうイエス様になって祈り始めてね、それで、まあ、威厳で祈ったんでしょうね。 その後にね、もうイエス・キリストになって、まあペンテコステがあったですからね、イエス・キリストになってね、こう二人を引き裂くサタン、悪霊サタンよ出てけってね、もう二人の世界だから出てけってこう真剣に祈って、それで祈った。そしたらですね、手に涙が落ちてきた。二人もポロポロって泣き始めたんですね。で祈り終わったらですね、黙ってですね、奥さんは自分のそのいた部屋に行ってですね、荷物まとめてたのを解き始めたんですね。でご主人も、で後で聞いたら、この超牧師が言った瞬間、何かがふって抜けたんですって、というふうに言われたで、ね、と抜けて、それであれ何私はバカなこと言ってんだろうって言ってね、私が悪かったと思ったんですって。そしてやり直そうと思ったんですって、どっちも。でこれ本当にあった話なんです。でこれはここまで明確にきれいに笑われていいんですけど、これはでもね、分かりやすいしね、はっきりしてるんです。多くの人たちがですね、実はね、サタンが働くときにね、例えばいつも言いますが、腹が立てる、憎しみを持ってる、で悔やためないけど憎しみを持ち続けてると、憎しみで終わらない、もう殺してやりたいぐらいになるわけです。で最初は小さなことなのにね、最初は小さなことなのに、それを握り続けていたり、それを主張し続けると、そこにサタンがやってきて、ね、とんでもないなと思ったら、サタンがね、この辺に来てね、そうねってね、でそうそうと思ったらですね、こう2人ぐらいになって、そうだそうだってね、でそしたらそうだと思ったら、今度は100人ぐらいの合唱でね、みんながね、そうだそうだ、あいつが悪いってこう合唱が始まるわけですね。気がついたらですね、もうどうしようもなくなってたりするわけですね。これ現実に起こるんですね。サタンっていうのは本当に働いてくる。で私たちは人じゃなくてサタンが敵なんだってことをはっきり自覚していただきたい。まず知ってほしい。で敵はサタンだってことが分かったら、このサタンに向かってどう対応すればいいか分かる。サタンなんだ。自分でもありません、誰かでもありません。敵はサタンなんです。あ、言いましょうか。敵はサタン。あいや、ま、これでも真面目に言ってください ね。1の3、敵はサタン。もう一回いきましょう。敵はサタン。あ、インターネットの皆さん一緒にどうぞ。敵はサタン。これね、時々言った方がいいですね。 本当に今はあそうだと思ったでしょうけど、これね気がついたらね、もうなんかねサタンはどっか行っちゃうんで、サタンはね隠れるのは得意っていうか、自分じゃないと思いますの得意だから、どっか行ってしまって、なんかこう目の前にいる人、あるいは自分自身がね、こうなんかね許せなくて、自分を好きじゃない人結構いらっしゃるでしょう。自分をもう自分なんか嫌いって人が、それも惑わされてます、サタンに。だってイエス・キリストは命をかけた愛されたのがあなたですよ、自分自身ですよ。で神様がキリスト一人子のを代価にして捨ててまで買い戻した、取り戻したのがあなたですよ。そこまで愛しくださった自分を愛せないっていうのは、もうまさに惑わされてる、サタンに。で神様が自分を愛しくださったんですかね。だからこれを思ってほしいんですね。でだから敵はサタンなのです。まずここはっきりしてほしい、これ一つ目ね。でそしたら二つ目、次に行くんですね。9節の固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。悪魔からには立ち向かう、逃げちゃいけない。悪魔から逃げる人がいるけど、悪魔には逃げるんじゃなくて立ち向かう。悪魔には悪魔で立ち向かう。ひどい、しつこいですね、すいません、大阪生まれだからそうなんですね。で立ち向かうときに自分の力でガーッと言っちゃいけません。悪魔はですね、もう私たちははるかに昔から言いますから、肉で私たちが自分と肉でたかったらもう一頃でやられますが、神により頼んだら完全に圧倒的に勝ちます。ルシファーが来ても恐れないでください。神様がいるから、虎の胃を狩る狐って分かりますか。狐は虎の胃を狩りてね、偉そうにするってね。曲がりそうやったら弱いやつがね、強いやつの後ろに隠れてこうね、こうねパッとこうだっとこうやって言うわけだから神様元に行けばサタンなんて全然怖くない、全く怖くない。でも私は肉で戦うと勝てません。だから本当に神様により頼んで主にやって立ち向かう、それが信仰に立ってなんです。でじゃあ固く信仰に立つって具体的に何かっていうことをねお話したいんですけども、固く信仰に立つって具体的にどうするか、まず前提があります。固く信仰に立つためには信仰に立つって時にまず土台が教会です。教会と土台にしっかり立った時に、私この後言いますけども、具体的になる信仰、教会という土台がない時にサタンに立ち向かおうと思って、これ、ね、無理なんですね。大体教会から離れる時に、いや教会から離れてもね信仰を知らないとか言うんですけども、まあ、21世紀オンラインがあるからオンラインは教会につながってますよ、それはしっかりね。でもただ見てるだけじゃいけませんので、オンラインの方はね生産を一緒にして、ね、献金をその金額関係なく捧げて本当に神の体の一部になりましょう。そして教会の守りを受けますからね。離れちゃうと霊の攻撃を受けちゃう、施策とか感情とかに。だから教会を離れてしまった人はその信仰を保ち続けることは非常に難しくなります。これはでその人は弱いとかなんかじゃなくて当たり前です。本当にサタンっているからね。だからまず教会が土台にある、これがまず大前提ですね。でその上でさっき言いました、サタンの好物は罪、ね、罪を持ち続けるとやられる。だから悔い改めればいいんです。悔い改めるとこれはねサタンがね逃げていくというか切れちゃうんですよ、逃げていくんですね。今人のこと言いましたけど、例えばサタンはね悪習慣、九州はギャンブルが強いです ね、まあ、長崎はギャンブルは今のところないですね。カジノなんか使ってほしくないですけどね。大村に行ったら、大村は何だっけ、公営ギャンブルの協定か、あ協定なんですね、あんま知らない。北九州知ってます、悪の三位一体があるんですよ、競輪競馬協定、全部すごいのなんで知ってるんだって言うんですよ、例の高いに行ったの。私競馬って昔のイメージがあったからね、なんかすごいおじさんたちこんな格好してきてると思ってた。知らないね、レオの中でびっくりした。ものすごい綺麗なんですよね。入っていったらお茶もお水も全部飲み放題、冷たいのもホットも。これでね子供見てくれるところまであるんですよ。信じられないですよね。ってね、でなんか入り口に神社みたいなのもあって、なんかねそういうのがあってね、なんか今時はな最先端でなんかこうなんかコンピューターでなんかやるみたいですね、よくわからないけど。これでねちょっと最初ね聖なる光が来ましたけども、まあ例の高い行った時ね、へーと思ってちょっとびっくりしました、イメージが。これでね、まあねすごいですね、お金があるんでしょうね、なんかとんでもないなと思いますけど ね。で何か言ったらこれ、それで、やめれない人がいる。ギャンブルだけでお酒でもタバコでもするけど、こう明らかにそのたしなんでるんじゃなくて、もう縛られてるっていうか、ね、 でその、ね、分かりやすいよく話すダビデ村上牧師ね、もう中学の時からもう家計がのんべえで、中学の時から飲んでいた、まあ、家族ぐるみで、ね、お酒が本当に大好きだった。お酒飲むことを全然悪いと思わないしいいと思ってた、大好きだった。でクリスチャンになった。 でもクリスチャンになったけど心の底からやめようと思ってはいなかった。まあいいやと思ってた。そしたらある時お酒を飲んで、普段とっても優しい穏やかな人です、村上牧師って。本当に今見てたら分かります。ところが面白いしね、ところが飲んだ時に娘を小突いた、小突いたって聞こえがいいけどね、娘の頭を殴っちゃったんですね。どんな理由があっても暴力しちゃいけません。男性は女性に絶対に暴力してはいけません、ね、それはあの男の強さを争うのでありません。それはあのいけません。これはねしっかりしててください、ね、それで何かというと、まあ、殴った。ところがね、娘さんの頭はですね、石頭でなかった、岩頭、岩石頭だったちょっと硬いってレベルじゃなかった、あの本当に硬かったね、まあ、あの娘さん信仰も固くなったらいいですね固かったね。でガンって叩いたら、娘さんの頭は単行部もできず頑丈なのに、お父さんの腕は骨折した。お父さん片枠大学でお仕事大好き、お仕事はまあ一流なんです本当に。ところがね、2週間仕事できなくなった。でその時に彼は本当にねまずいと思ったんです。これまずい、それ何まずいかって、お酒飲んじゃまずいって思ったの。叩いたこと自体に神様からの神の手を感じたんです。それでこれまずいって、本当に神の手を感じてまずいって思って、初めて本気で悔い改めたんです。そのお酒に関してですよ、他のことは今まで悔い改めたけど、お酒に関して本気で悔い改めて、神様本当に悔い改めてやめさせてくださいって真剣に心から悔い改めて思って祈ったんです。ただし祈りながらやめれないと思ったんですって、どうしても無理だと思ったんです。でも本気で悔い改めた心からね、でも無理だと思ったんです、やっぱりずっとやってるから。ところがその夜寝て次の朝起きたら、全くお酒を飲みたいと思わなくなった。そこからでも 2,3 日だったらどうかと思ったけど、飲みたくて思わなくなった。で新年忘年会、新年会ってあるから行ったらみんな飲むわけじゃないですか、勧められたりもする。でも全く飲みたいと思わなくなった。でそれ以来一滴も飲んでないし、一回も飲みたいと思ったことがないんですって。でお母さんが召された時に、私が告別式をしてですね、まあ、終わった後に、まあ、遺族の方々と一緒にちょっと交わりますよね。でお話をちょっとお話をした後、まあ、私はちょっと経ったら帰ったわけですけれども、伝言式の時ね、あの告別式の時で伝言式の時ね、そしたらその時にですね、ダビデ牧師がついてきてね、ああいいですよってご遺族と一緒にどいてくださいって言ったらね、ダビデ牧師がそっと言ったんですね。いやもうあのみんなと話したからもういいんですと。いやでもいないとまずいでしょって言ったら、もしですからね。そしたら、いやみんなこれから飲むんですって。飲んだらね、みんなね、もう酒飲みと一緒にの嫌、ね、あの同じ話ばっかり繰り返し言うからってよく言うわと思いましたよねよく言うわと思いましたよね。あんだけ飲んでいたのに本当にお酒から解放されて、もうね全くいらないです。今でもあの新年会忘年会行くことあるんですよ。また最近はでも上司がね、もう村上が来なくてもいいよって言ってくれそうですけど ね完全に解放された。そういうのが悔い改めたんですよ、本気で。で本人はこれで解放されると思ってなかったの、あんだけ好きだったしやって。でも真剣にやった時に、そこからかで言っても本人がもうあれはまさに神様以外考えられない、で本当に悔い改めたら神は解放させてくれるって、もう彼の口癖なんですね。だから息子さんがいろいろあった時にね、いや息子はまだね本気になってないですよね、本気になったらね帰りますよって言うんですよね、いつもね。それ知ってるからです。なんかいいですか、あので弱さの上に繰り返し罪があります。その場合はその度ごとに神によってすがってください。神がどうかで助けてくれますから。でも本当に悔い改めた時に、その罪から私は解放されていく。でサタンはそこ悔い改めたらそこに入れなくなる、もう切れていくんですね。これ一つなんです、罪ね、まずね。ただ弱さがあって繰り返してしまう場合はそれはね、神に祈り続けましょう。神様はどこかで戦いますから。ただ許せない人ね、後でまた話しますけど、許せない人ね、はっきり許さないのは罪なので、感情はどうしてもついていかないときはすいません、感情的にはやっぱりまだ許せない心がありますけど、これは罪ですから悔い改めますって、神様助けてください、この感情を変えてくださいって素直に言えばいいんです。 認めて、でもそれを悔い改めるちゃんと神の前に持ち出して、それをしてほしいと思いますね。そしたらね、あとは神が助けてくれますから。で、二つ目は傷。傷のない人なんていないんです。もうね、必ず人は傷ついてるんです。もう小さな頃から、で大きくなればその分いろいろある。ただ大人になるとその傷を、まあ、隠してって語弊があるな、まあ、傷があるけども、まあ、それを横に置いて、あるいは行くわけです。ところが何かあると出てくる。例えば離婚した夫婦ですね。離婚したけど離婚してない夫婦って結構多いんです。どういうことかって、離婚した後に離婚した相手の人を許してなかったり恨んでいたりしたら、離婚しても離婚していません。10年経っても実は恨んでたり憎んでたりしたら、それはそのことに縛られてますから、自由になってないんですね。こういうことが起こる。で、傷っていうのはですね、サタンが大好物なんです。罪とともにそこにつけ込んでくる。だ、私たちがしっかり傷と向き合って、本当に傷と向き合って、傷にこう向き合っていくというのはどうすれば、感謝なんですよ。これはだって傷を受けたってことは、誰かから害を受けたか、何かのことがあってなったから、その状況とか人とかいろんなことに関して、丁寧に徹底して感謝すると、その傷がサタンが働く場所じゃなくて、逆にその傷から神様の逆転と栄光を見ることができるんです。これね、しっかりやると。で、感謝と傷っていうとすぐ出てくるのはね、まあ、いろいろありますけど、九州だと南くんですけど、全国的に言うとね、上立牧師、今バートンジルだっけ、で彼女はもともと八戸市、青森県八戸市だった。すぐ隣が三沢市 で、その三沢に米軍基地があったから、まあ、その関係で、アフリカ系アメリカ人と結婚した。で、結婚するときに若くてね、みんな反対した、こっちも相手も。でも結婚しちゃった。案の定1年持たずに別れることになりました、ね、そしてその時に、ところが別れることが分かった、決めた後に妊娠することがあった、言ってましたね。それでも別れたんですね。で、面白いこと言ってました。今だったらね、ちゃんと石やろうとかいろいろもらうことが分かるんだけど、その時は何もなく分からなくてね、ただひたすらね、こうなんかね、もう何ももらえずに、この別れて必死に来てた。で、子供が生まれるまでは必死に来たんですって。で、生きれた。生まれた瞬間ね、なんかね、実家でね、壁一つ隔てて両親がいて、こっちに自分が寝てたんですけども、なんかこのその肌の色が違いますでしょ、アフリカ系アメリカ人の子供だからね。そしたらですね、どうしても、まあ、田舎ですからね、この子の将来にね、肯定的な希望を考えられないんですって。どうしてもだって、ね、お父さんはいないし、ね、日本ですからね。それでね、なんかもう考えると、なんかね、おえつが出てくるんですって。でもお母さんたちに超えちゃいけないと思ってね、こう布団をこう布団でぐっと口を押さえたり、タオルでこう口を押さえながらね、おえつしてたんですって。そういう時だった。その時に、まあ、ある方から教会を教えられて、三沢の教会に来た。だから今度イスラエルに来る佐々沼牧師だったんですね。佐々沼牧師はですね、話を聞いてね、そしたらね、感謝をしましょうって言ったんですってと思ったんですって。俺らね、その牧師がね、導いてくれて感謝するんですけど、もう感謝できないんですって。苦しくて辛くて涙が出てくるし、でもね、言われるままにね、とにかくやったんですって。ただね、感謝したらね、途中からですね、すごい喜びが来たんですって。全然これで平気になって、自分でも分かったって、自分が変わったのがびっくりしたって。本当に分かった。その姿を見て、別れたご主人がその姿を見てびっくりして感動してクリスチャンになった再婚はしなかったけどね、あったんですね。それでまあ一旦それで話終わらない。それからずっとね、感謝して歩んでたら、いろんなことがあったけど、上田さんが牧師になることになった。で、ご主人はね、しばらく経って亡くなったんですね。亡くなったんです。で、彼女は二つになったんです。再婚することとね。で、まあ、その牧師になるときに一つ願いがあった。アメリカに行くのはいいけども、ご主人の生まれ故郷だけは行きたくないと思った。そしたらね、ご主人のデンバーってのはね、ご主人のもともとの場所、そこに行くことになった。と思ったけど、主が言われるから従って行ったら、米軍でしょ、もともとね。アメリカって軍隊はね、結構ね、保障が大きいんですね。子供はね、ご主人の子供でしょ、デンバーだとね、大学卒業まで全部見てくれるんです。そのおかげで彼女は全部行けたんですよね。 お見事ですよね。で彼女はね、最高に祈ったらできたら日本人でも神様知らない、どこの国の人でもいいって言ってたの。一つだけ避けたいことがあった。アフリカ系アメリカ人失敗したからね。そしたらね、アフリカ系アメリカ人との結婚になったんですね、再婚が。でもね、本当によかったって。もうまるで我が子のように愛してくれるし、確かにそうです。もうそれはもう理屈じゃなくて現実が証明してます。すごい祝福された。見事ですよね。これ感謝なんですよ。で感謝っていうのはね、最も深い傷や痛みをね、逆転させるんです。しないとね、サタンはいいですか、ほっといてなんかくれません。サタンは傷が大好物で、そこを狙ってやってきて食い尽くします。ちょっと触るんじゃなくて食い尽くします。だからその傷と向き合って、神様がいるから、まことの神様がいるから、愛してくださった神がいるから、感謝を徹底してすると、サタンは逃げていって神の主観に流れ出すんだ。もう一つね、南君がね、よく自分のこと言いましたけども、子供さんね、今度6年生卒業して中学生になるんですけども、ハトホちゃんね、長女のハトホちゃんね、ここにもハトホちゃん、ハトホちゃんじゃなくて、まあ、いますけど、小学生のハトホちゃんね、南家のハトホちゃんね、お母さんに似たんです。何が似た、伝道するの。もうお母さんはバンバン伝道しますけど、お母さんに似た。お父さんはよく祈りますけども、でお母さんに似てね、もう友達にどんどんイエス様のことを分かすの。でお祈りすると答えられるよとかね、イエス様に天国行けるとかね、バンバン言う。だからそう聞いてくれる子もいるんだけど、とか変なこと言うこともいて、である時なんかそれで友達が変にこう言ってきて、そしてその結果なんかこうみんなにこう仲間外れみたいにされて、あの子おかしいって言われて仲間外れにされちゃった。これ泣いて帰ってきた。で南君ってね、穏やかじゃないですか、ね、で優しい、よく言えば。でもちょっと知ってほしいんですね、優しい人はですね、鈍いのです、ね、鈍いと優しくなれる。シャープな人はですね、そういうわけにいかない。シャープな人が優しくなったとき成熟って言うんです。でみんなそれぞれタイプがあるんです。どっちがいいなんて言ってませんよ、私は。それね、でもどちらもね、こうそれぞれの良さがあって弱さがあるから、それを、ね、成長していって変わっていくんですけど ね。だから南君ね、そんなこと普通怒らない。自分の時はね、あんだけされても感謝したのに、やっぱり娘のことになるとね、なんかほっとしますね。お父さんなんですね、感情が来てですね、担任の先生のところにね、怒鳴り込みに行こうか、教育委員会に行こうかと思ったそうです。その中初期の時なんかね、私ね、嬉しかった。ああ南君もマイフレンドとか思いながらね、ねえ、ね、こうなった。そしてね、ところがやっぱり牧師だし、そういうわけにいかない思ったけど、そういうわけにいかないと思って感謝したそうです。一生懸命必死に、父親としても感謝し、鳩子さんとも一緒に感謝し、ね、かなんちゃん見たからお母さんと一生懸命感謝してやってた。とかなかなか変わらなかった。でもね、感謝すると元気になって次の学校行くんですって。で、こう、なんかあってね、また帰っていくんで、でも一緒にまた感謝するんですって。また学校行くんですって。まあ、一つだけ話しますね。なんかいろいろあったんですけど、実は。何回か話したけど、一つだけ分かりやすいの。そしたらね、先生と生徒で、まあ、交換日記じゃないけど、なんか書いて出して、先生からお返事来て、また書いて出すの、私もありました。覚えてます。それをねやってた時、ある時ね、カナちゃん、カナちゃんじゃないわ、ハトちゃん書いたんですよね。今度九州でゴスペルの大会があります。私はそれに参加しますね、優勝したいですって書いたんですね。ほいでみんなの前で、言われたんで、あ、ハトちゃんゴスペルに歌ってるのって、はいって、ね、ゴスペルに今度出るのねって言って、はいって言ったんですね。でみんなへえ、ゴスペル歌うんだと思って、まずそこでね、ちょっと尊敬の目で見られたんですね。まあ、でもそこはそれだけだった。そしてその大会の時ね、彼女は優勝したんです、九州で。小学生一チームしか出なかった。今は5チームとか結構出るけど、その時一チームだった。秋元徳さんはね、優勝と言ってね、オレンジチームだったか、ファーストフルーツか忘れたけどね、優勝って言ったんですよね。で、言ったんだね。本当にそうだから、一つだからね。で、彼女はその通り書いた。優勝しました、九州代表になりましたってね。それ出したら先生がですね、びっくりしてですね、ハトちゃん優勝したのって言ってね、みんなの前で言ってくれた。はいとか言ってね、すごいねって言ってみんなの前で言われた。そしたらですね、子供たち感動してですね、尊敬の話に変わっちゃった。そして家に帰ってお母さんにまで言ったみたいで、 カナンちゃんがなんか事業参観が今度は忘れて行った時に他の人たちからお宅のお嬢さんの初夫さ ん, なんかゴスペル歌って優勝し九州優勝したんですかとか言ってああとか言ってですねなっちゃった。人気者に変わって休憩時間お昼の休憩時間とかに先生に歌ってとか言って、ね、歌うようになったんです。真面目に給食前に歌ったりするってミニ休憩時間にミニコンサートオンステージ初歩って感じですね。いや真面目ですよ。変わったんですよね。これほんの一つね、他にもいろいろあるんです。毎年のようにいろんなことがあったで、6年生でこの前運動会があって、ね、日曜日だったらダメだって日曜日雨降ったからなんか平日かなんかで彼は行けたん、喜んでました。子供のとこ行けたってで行ったらその小さな小学校なんですね。大きくないからなんかもう何役も出るんですっていっぱい。でも本当に友達と楽しそうに仲良くねニコニコ笑いながらどれにも出てたんですって。で、ね、南があんま泣かないのにね涙ぐんで説教してましたよ。それを見ながらね本当に良かったって神様に感謝したって涙ぐんで言ってましたよね。分かったですね。あの友達が敵なんじゃありません。サタンです。そしていろんなところをついてきて、だってイエス様のことを伝えたらぶつかってきたんだからまさにサタンですよね。でもそれ傷ついてもう行きたくない学校行きたくないと思ったけど徹底に感謝していって勝利したわけですね。で6年卒業の時に本当に喜んでたわけですね。皆さんねいろんなことが起こるんですけどもこう本気になって心を収めて感謝していくと神様が与えてくださるんですからね。で最後に、ね、敵はサタンであることを知ってしっかり教会を土台にして罪を悔い改め傷やいろんなことに対して感謝していくんですけども最後に従うんですね。神がおっしゃっていること、まあ、感謝すること自体は従っていることだし悔い改めること自体は従っていることだけどその上で何か特別に語られたことがあったら、あ、白馬に行きなさいって語られてきてませんか。バスで行きましょうって言われていませんか。どうぞ、ね、来てください、ね、で何でもいいです。語られたらその言葉に従うんですね。でこれも何週間か前話しましたけどサタン今日のテーマで見ていくとあのもう一人の村上さん村上カナンさんね熊本にいらっしゃる覚えてましたかね。あのお父さんに、見たらね映像でね話してました。公のやつでちょっと聞いたんですけどね昔そのお父さんに虐待を受けた時の話をしたんです。ちょっとすごいなと思いますよね。で自分も受けたし妹も受けたんで、で妹も自分もお父さんは大嫌いでお母さんも嫌だった。そう男の嫌いだったお父さんでそれ虐待を受けたから、でもその結果そのクリスチャンになってで教会来るようになってお母さんも妹も来るようになってよかったと思ったらお父さんも来て悔い改めて救われたと。で頭ではお父さんはクリスチャンになって許さなきゃいけないと思うけど許さなくて前話しましたよね。そして日曜日ねお父さんこうやって礼拝してるみたいなねなんかもう心がこう乱れてしまってね教会から離れちゃった。その後妹やお母さんも離れてでお父さんも離れてでそれでまた戻ってきてでまた帰ってきてでお父さんがまた戻ってきたらしばらく経ったら離れちゃって2回繰り返したんですね。で3回目の時にお母さんががんになった。で教会に癒しがあることをしたからお父さんが今度は逆に先に戻ってきた。でお父さん戻ってきて一生懸命祈ってお母さん回復に向かってた。で彼女も日曜日行くとお父さんとぶつかるから平日礼拝に行ってお父さん行かない祈祷会に行って一生懸命来てた。その時に、まあ、言いました覚えてますか。神様が言った日曜の礼拝に行きなさいって答えたんですよ神様に。でその段階でまだねお父さんをね許せなきゃいけないって分かってるんですけども悔い改めてそう願うんだけどなかなか許せないでいる自分がいた。でもう2回も失敗して教会から離れてる。だから彼女は平日行ってたの。それはないかって言ったら払いたくないから教会からね。ところが神様はどうしても日曜日行きなさいって言うから神様にいやでもどうしてもすいませんってねちょっとダメなんですって、ね、耐えれないんですって言って言うんですけど神様日曜日行きなさいって繰り返してくる。だから5分経ってから行ってさーっと前まで行って終わったら報告の間にさっと帰ろうと。これね彼女への真剣ですよね。神に従いたいけどできないね思った。そして本当に5分経ってさーっと行って教会の一番前まで行ったら一番前に人が座ったから2番目に座った。はっと見たら一番前のお父さんが座ってた。ね、おいで、もうみんな賛美し立って賛美してるのお父さんはひだが痛くてひだをさすりながらこうやって賛美したそうですね。立てなくてね。で彼女はこう立ちながら賛美してんだけどそれ見た時ね昔の自分がね当然よそんなことになってとか思う自分がいるはずなのにここら辺でね思わずもねお父さんどうしたのか大丈夫かしらって思ってる自分に自分でびっくりしたんですって。でそう思った瞬間涙が出てきたのブワーって。 で今も礼拝ね1時間から1時間半ではありますけど、当時はどこの教会も2時間ぐらいやってましたから、2時間の礼拝の間中涙がずーっと出たんですって。ずーっとその涙とともに憎しみがね溶けていった。で礼拝が終わった時に気がついたら、一番前の席に座ってお父さんの横に座ってお父さんの膝をさすりながら、お父さん大丈夫って言ってる自分がいた。一番驚いたのは本人なんです。あんな許せなくて逆に憎しんでいたのに、それが溶けてなくなってたって。一番驚いたのは本人なんですよ。びっくりした。それでね、今言ったんで妹に謝ってって、素直にお父さん謝った。ちゃんと妹がね、全くのめんだって妹がね、癒されたんですよ。笑うようになったし、怒りになったし、元気になった。そしたらですね、前も言ったと思いますけどね、あの若い男性が彼とから今ね、あの好きになってね、結婚してほしいって言ったん、断ったんですね。ちょっとね、年齢がね、向こうが過ぎるから、で周りもちょっとって言ったんとか、本人がね、由美子さんとおっしゃるんですけどね、由美子さんじゃなきゃ嫌だってこうダダをこねる由美子さんじゃ嫌だって。それで、まあ、そこまで言うならってことで OK して、で私が死去したんです。でその時お父さんとその由美子さんね、妹さんですけど、由美子さんがバージンロードを歩いてきたわけですよね。夫婦じゃなくて親子でね。それを見た福岡の人でした、今でも言って福岡のおばさんです。おばさんがね、感動してね、なんか私と来たんですよね。こんなことってあるんですかって言うから、いや、イエス様が支えたんですよって言ったら、そのおばさん、イエス様を信じましたよ。みんなも知ってるから大変だった、そういう状況だったんですね。で今ね、とっても仲がいいですよね。これはまさに神の技です。この家族を破壊したのはサタンです。お父さんの罪と弱さにつけ込んで、ね、暴力を起こし、そして破壊した子供たちに憎しみを起こし、こう本当にこの家族を破壊してて、イエス様を信じたのにもなかなか許せなかったのに、ただ神様のことに従った時に恵みによって許せちゃった、和解ができたんですね。あります、これが恵みなんで。サタンって本当にいるんです、食い尽くしてくる。でも神様の方が圧倒的に当たり前で強いんです。問題にならないぐらい。で私たちが敵はサタンだってことをはっきり意識して、自分でも人でもない敵はサタンだってことを意識して、罪に、自分の罪に関しては悔い改め、傷やいろんな問題があったら徹底して感謝し、そして主がおっしゃってくる言葉に従っていくときに、神様は圧倒的な勝利、祝福を与えてくださるんですね。それをね、エコひいきなくどの人の人生にも与えたいと思っている。どの方にも神様はそれを表したいと本当に思っていらっしゃいます。サタンの子を受けてない人いないでしょ。サタンがたくさん来てる人いませんか。あなたが悪いからじゃありませんよ。すごく神に愛されてるからです。あなたが祝福されたら困るからです。ここ真面目に。そしたら、そしたらね、逆に言えば、あなたがちゃんと教会にとどまって、教会の土台に置いて悔い改め感謝主に従っていくと、その分神の栄光のあれはすごく大きくなる、間違いなく。これはそれをね、お互い見ていきたいと思うんです。これからいいですか。サタンが来て、はぁなんて言わないでくださいね。これは私は愛されている、よっぽど大きなことが起こるんだなって ね神様ありがとうございますってね、もう私は全然力がありませんけども、ね、神様よろしくお願いしますって言ってね、悔い改め感謝して、で主のおっしゃる、あの無理して、主がおっしゃってきた時、その言葉に従っていけばいいんですね。で神様に戦っていただきましょう。今年の言葉です。サタンなんか戦ってませんので、神と戦って、神様にとっても一コロですから。そして神の勝利と栄光を、ね、見ていただきたいと思います。お祈りしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、私の人生にはいろんなことが許されますし、確かに自分の罪や人々のいろんなことやいろんな動きの中でどうしてと思うこともありますが、確かに誰かが敵ではなくてサタンが敵であり、あなたはこのサタンに圧倒的な勝利をもうすでに取っておられます。十字架で完全な勝利を取られました。私たちがこのイエス様に頼み、しっかり教会に繋がって悔い改め感謝し、あなたの言葉に従って、主が用意されている素晴らしい勝利と祝福を具体的に見ていくことができるように力強く導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、 人一人が心の叫びと願いに応えて、心を健やかに、体を完全に心を健やかにし、問題に対する解決と勝利を与え、また導きを明確に流してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。喉にあるがん、痛み、イエス様の手で消えてなくなれ。胸の圧迫、胸の痛み、イエス様の手で消えてなくなれ。癒されよ。鼻、耳、喉、これ耳鼻咽です。つながっていると思いますが、この鼻と耳と喉、イエス・キリストによって命ずる。癒されよ。癒されよ。癒されよ。ひだとかかと、股関節、イエス様、完全に癒してください。癒されよ。癒されよ。歩くときに支障がある方ですね、こう完全に癒して普通に歩けるようにしてください。神様には不可能ありません。癒されよ。癒されよ。イエス様、感謝します。ありがとうございます。確かにこう神様がなんか促してて、まあ、白馬に招かれている人がいます。なんか神様用意していることがあるので、主に期待していきなさい。あと、それから新しいなんか道を示されている人がいる。迷ってるんですけども、私はあなたに言葉を与えます。私に言葉を求めなさい。私が与える言葉を与えるとき、その言葉を信じて踏み出していきなさい。私は約束を守ります。あらぶらぶらぶらぶらさって許す。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。恋の悪は主イエスキリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。